皆さんおはようございます。12月の22日の史実礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、クリスマス史実礼拝であります。2024年のクリスマス、もうこのようにしてですね、皆さんで、迎えることができました。まず神様にですね、深く感謝したいと思います。御子イエス・キリストがこのように使わされた、その御恵みを思う時であります。今日もですね、まずは御言葉から聞いてまいりたいと思います。今日、与えられました聖書はですね、イザヤ書の7章10節から14節と、マタイによる福音書の1章18節から、25節であります。この主イエスキリストのですね、誕生の次第が、記されております。マタイの先ほど読んでいただきましたけども、1章の23節にはこう記されております。見よ、乙女が身をもって男の子を産むと、その名はインマヌエルと呼ばれる。イザヤ書のですね、7章14節の予言をですね、このマタイは、まあ、引用しまして、このイザヤの予言がですね、主イエスの誕生によって、なったんだと、語っているわけであります。本来のこの、イザヤの予言はですね、ちょうどこの、シリアと当時のですね、シリアと北イスラエル、当時北イスラエルという国がありましたが、このユダヤを攻撃したこのエフライム戦争の中でですね、なされたわけであります。当時の王様がですね、アハズと言いましたけども、この戦争のその危険の中でですね、まあ大変アハズの王様は、どうも動揺したみたいなんですね。で、死なる神じゃなくてアッシリアに頼ってですね、その危険を逃れようとしてしたわけです。アッシリアという当時国があってですね、本当に強大な国であったわけです。で、その結果ですね、北イスラエルですね、イスラエル北王国はですね、滅ぼされてしまいました。で、結局は南ユダ王国もですね、このアッシリア の傘下に入ってしまうわけです。で、結局アハズの王様にですね、こうイザヤは失望したわけです。で、乙女が身ごもって男の子を産むと予言しました。アハズの子として生まれる新しい王に期待したわけであります。しかしやがてですね、アハズの子のヒゼキヤという王様が、即位することになりました。このイスラエルをですね、この危機の中から、救うわけです。マタイはですね、その、700年前のこの出来事ですね、その、救済し救い主を求めるイザヤの予言がですね、今ここになったんだと、救い主としてイエスがお生まれになったんだと、マタイは、記すわけです。マタイによる、福音書のですね、先ほど、読んでいただきました、21節からですね、23節を、ちょっと、読みます。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさいと。 この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれると、このように記されています。このその名はインマヌエルと呼ばれる、まあ、ヘブル語ではですね、神共にいますという意味ですね。神様はあなた方を見捨てないと、どのような悲惨があなた方の人生にあっても、神様はそれを受け入れて癒してくださるんだと。神様がそのような方であることをですね、その生まれる子は証しするだろうなと、主の御使いはですね、このヨセフに語ったとマタイは伝えてるんですね。クリスマスにですね、起きたことはイエス、これはイエホシアというですね、主は救いたもうという意味があるんですね、という名の子が与えられるわけです。その子はインマヌエル、神ともにいますことをですね、約束することの、祝福があったということなんですね。このやがて政治したされた主イエスはですね、社会からですね、この排除されていました徴税人とか、あるいはですね、売春婦みたいなとともにですね、食卓についてそれを批判したこのファリサイ派らに、ね、言われるわけです。ルカによる福音書の5章の31節にはこう書いてあるんですね。健康な人には医者はいらない、いるのは病人であると。イエスは彼をですね、必要とする人々と共にいることによって人々の非難をあえて受け入れていたわけであります。でですね、マタイ福音書の一番最後のところですね、この28章の19節から20節ですね。でこのようにですね、言葉があるんですね。このやがてイエスが弟子たちに別れを告げるところですね。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言っております。でこの復活のイエスはですね、このガリラヤで弟子たちに言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われたんですね。あなた方と共にいる、インマヌエルです。十字架で死なれた主イエスは復活されて今も生きておられるですね。そして私たちと共におられるんだとマタイは記しているわけであります。マタイ福音書ではですね、冒頭で神の御子がインマヌエルとこの、予言されて生まれてきたと伝えてます。そしてまた今お読みしたように、主イエスが昇天を前に弟子たちにですね、私は世の終わりまでいつもあなた方共にいると約束されたと、このようにしてマタイは記しているわけです。この希望の神学というですね、神学を、書きましたですね、ボルトマンという神学者がおります。ボルトマンが言ったことはですね、今日キリストは私たちにとって何者かというものを書きました。 そのちょっと文章を紹介しますと、私は1945年にベルギーの捕虜収容所にいたと。ドイツ帝国は崩壊し、ドイツ文化はアウシュビッツによって破壊されて、私の故郷ハンブルグは、廃墟となっていたと。その時私は収容所でアメリカ人従軍牧師から聖書を一冊もらい読み始めたと。受難の物語が私の心を捉えた。イエスの死の叫びのところに来た時、私はすべての人がイエスを見捨てる時にもイエスを理解し、イエスのもとに一人の方がいますことを知ったと。それは私の神への叫びでもあった。私はイエスによって理解してもらっているように感じ、神に見捨てられたイエスを理解し始めた。私は生きる勇気を振り起こした。十字架にかけられたイエスこそ私にとってのキリストであると。私たちの信ずる神はですね、この天に鎮座したもこの超自然の神ではなく、共にいますインマヌエルの神であると、モルトマンはですねここで告白してるんですね。この聖書はですね、私たちにイエスは宣教のこの言葉を通してですね、またこの主の晩餐式、この後聖餐式いたしますけども、その聖餐式を通してですね、本当に神様はおられるんだと教えてくださいます。しかし現実の私たちはですね、その、共におられる、臨在されることを、臨在感をですね、なかなか感じることはできないですね。しかし私たちがこの本当におられるのかというですね、感覚を持つことができないと、ついこう愚痴をこぼしてしまうんですけども、そのことをやめてですね、イエスは私のインマヌエルだと、私の共にいてくださる主だとですね、すなわち共にいてくださるから、今度は私が他の人々のインマヌエルになろうと、必要とされている人になろうと、まあ、決意をする。そしてその共におられる主イエスキリストを信じて、その隣人のためにインマヌエルの神の愛を実行していくこと、それがとっても大事だと私は思うんです。その時にですね、状況は変わっていくんですよ。周りの人が変わっていく。本当にこれほどね、そして幸せな人生を歩まれてる姿を見た時の本当に喜びっていうのは、私はね、本当に筆舌に尽くしがたいものがあるなと思うんです。本当に今日もですね、このクリスマスと言いますとね、過去にもう本当に、多くの方々が受洗してくださったり、また今日もですね、転入会をしてくださいます。本当にですね、共におられる主をですね、信じて歩むことができて、本当に皆さんが幸せになっていかれる、その姿を見てますとね、本当に嬉しくなるんですね。本当に今度は私たちがですね、他の人のインマヌエルになろうと、必要とされる人になろうと決意をしていくこと、それとても大事だと思います。その時にですね、本当に状況は変わっていくわけです。ヨセフはですね、このマリアの胎の子はですね、聖霊によって宿ったと告げられですね、それで人として信じられない出来事を目の前に突きつけられましたけども、 ヨセフはもし彼がマリアと幼子をですね受け入れなければ、マリアとその子は悲惨な中に人生を送ることになったと思います。ヨセフは悩み抜いた絵、それで神様の啓示を受け入れました。マリアとその子を守っていこうと決意しました。こうしてヨセフはですね、マリアとその子のインマヌエル、必要とされる人になっていったわけです。インマヌエル、すなわち必要とされているんだということですよ。マタイが書くですね、父このヨセフはですね、その奥さんに子を産ませることで自分の血統を伝えるんじゃなくて、神様が与えられたこの命をですね、この、保護していく、そういう役割なわけですね。ヨセフはその役割を受け入れて生きていきましたね。やがて、故郷ナザレの大工の仕事をですね、を続けていくことになったわけですね。そのことによってこのイエス・キリストの誕生というですね、この世界的なこの出来事が起こったわけです。その大工としてヨセフはおそらくナザレの村里で、ですねお仕事をしたことでしょう。でもですね、成長したイエスはですね、村人から、まあおそらく、まああの子は私生児じゃないかと言われたこともあったと思いますよ。ね、そんなことは聖書に書いてないですけどもですね、でも、その主イエスはですね、自分の民をですね、罪から救うんだと。それでだからこそできるんですね。私たちの人生にはですね、本当に不条理なことがあります。本当に理解できない苦しみとか、災いが出てきますね。本当になぜですかと、問いたくなるようなことがいっぱい出てきます。で、この希望の道が閉ざされて考えても仕方がない、ただ道にその導かれることもあります、ね、こういうふうになろうと思ったんだけど思うようにいかない。しかしですね、その導きを神様の 御心なんだと受け止めていく、自分をこの必要とする人のそばにですね共に担っていく、インマヌエルになろうと決意したときにですね、その苦しみとか悲しみがむしろ祝福に変わってくるんじゃないんでしょうか。クリスマスはですね、そのことを改めて私たちにこの示されているときじゃないかと思うんです。本当にですね、私たちはあるとき友人とか家族や会社に裏切られて何も信じられなくなったこともあるでしょう。ねえ、確かにあれだけ親しかった友達、あるいは家族さえも、そして一生懸命勤めてきた会社からもリストラになったりとか、いろんなことが私たちは経験していくわけです。しかしね、復活されたキリストは私は共にいると語ってくださいましたですね。ある時は私たちは本当にもう命もなくなるんじゃないのかなと、自分の人生がこれからどうなっちゃうのかなと、そういうね恐怖の中でいてつくこともあるんですよ。しかし復活のキリストは人生は死では終わらないということを示してくださいました。この世の中の知恵はですね、 人の理性に訴えますよね。でも神様の知恵っていうのはこの人の魂を揺さぶるんじゃないんでしょうか。このような魂の体験の中から信仰が生まれてきますよね。本当に魂を揺さぶられる。私たちはね、この世の中の価値観から解放されていく。他者を支配するんじゃなくって、他者のために生きる存在と変えられていくんですよ。かつては相手を利用すること、攻撃していく、あるいは貪ることも平気で行っていた。ね、でもキリストを知る前の私たちはですね、損得感情でしか人間関係を生きることができなかった。勝ち組か負け組かなんてつまんないことを言う人もいますよ。だから人間関係が破綻して苦しんでいくんですよ。その私たちがキリストと出会うことによって変えられてきたわけです。信仰は理性を超えていくんですよ。私たちがなすべきことは、私たちが助けを必要とする人の、ね、インマヌエルになる。ね、そのことがとても大事だと思う。必要とされる人になるということですよ。神様の国は来た。この教会に来た。それを証ししていく。教会の外では権力を持った人々が支配してる、命令するかもしれませんけど、教会の中ではですね、使えることにこの喜びを見出していくんじゃないんでしょうか。そういう人たちがいるんですよ。教会の外では金の切れ目が縁の切れ目なんていうこともあるかもわかんない。教会の中では困っている人たちのためになすべきことをする、そういう人がいるんですよ。でしょ。隣に困っている人がいたら何がしてあげられたらいいのかなと考えますよね。そうなんです。そういうような教会を作っていくんですよ。またそれぞれの生活、家庭をもですね、作っていくことだと思います。人々は本当に経済的には豊かになりましたけども、心は満たされていない方が多い。そして魂は乾いているんじゃないんでしょうか。孤独を抱えて心の満足感を求めている人たちに声をかけていくんですよ。満たされないで困っている人たちにね、声をかけていくこと。自分を必要とする人のですね、本当にインマヌエルになるんじゃ、そのことが大事じゃないでしょうか。私たちはこのようにして死の日に教会に来て励まされます。世の人々にキリストの福音を、ね、お話しして実践していくものとしてですね、教会から出ていくんです。私たちが夢と幻を持ってこの目であなたの救いを見たという確信をですね、証しすることが大事だと思います。私たちはそのことによって力も与えられるんです。共にいます神様を信じてですね、これから感謝して歩み続けてまいりたいと願うものであります。皆さんにクリスマスの恵みが豊かにありますように祈り願っております。それでは祈りを捧げましょう。神様、2024年クリスマスの至日礼拝を守ることができまして感謝いたします。神共にいますと御言葉に聞きました。インマヌエルの主が私たちと 共にいてくださる。そのことをますます深く信じて、必要とされる人となっていくことができますように、どうか神様導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。